先週はこの番組1300回記念公開録音ということでお送りしたわけでありますけれども、何をどうやったか全然覚えておりませんで一応公開番組ということで狭い部屋で、収録を行ったわけでありますけれども、でその後わっせわっせとこう机とかをこう片付けたりいろいろしまして、で何人か買い出しに行ったりしまして、でそれから、リスナーの集いということで交流会行いまして、なんてことない飲み会なんですけれども、なんかねこじんまりとした飲み会になったんですけれども、これが逆にまた良くてですね、なんかこう結構こう話も盛り上がって、今までにないなんかこう熱さというか熱というかそういったものをこう感じることができた、そんな、ひとときでございました。だいたいあれは何時ぐらいかな、夕方5時過ぎぐらいから始まって、で7時ちょい過ぎぐらいで終わったんじゃないかなと思うんですけど、で当然それが終わって、なんせ時間がまだ7時過ぎですから、これで満足するわけもなく、でその後自然発生的な流れで、時間のある方はこちら新大阪 SMC スタジオに流れてきまして、そのまんまダラダラとですね、時を過ごすと。でさらに前島社中も総結集いたしまして、でそこでまた、だらだらと過ごすというような展開になったわけでございました。今までにないちょっとこうケースといいますかね、むしろこっちの方がなんか FMC っぽいというか、あまりこう大人数でこう大きな箱で賑やかにやるよりはこれぐらいの、感じでやるのが一番なんか身の丈に合ってんじゃないかななんてことを思いつつ、時を過ごすことができました。でそして来ていただいた方からはですね、いろいろお土産をいただきましたり、中にはご祝儀をいただきましたり、本当にありがとうございます。みんなスタッフ一同励みになっておりまして喜んでおります。でこれはねいい形だったんで、これはこれからもなんかこう、こういう形でやっていければいいのかななんてことを思っております。思えばQIC 神戸ミーティングというやつも最初は大きめな公開収録で始まったんですけど、その次はすごい狭い部屋でやったんですけど、それもまた良かったですから、やっぱなんかあれぐらいの箱がいいのかななんてことを今思ってるわけでございますが、というわけでお送りしてまいりましょう QIC テムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、こちらは FM じゃねえや、えのきだしえもんただ一人でございます。そして FMC 九州、今日もおそらく水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるであろうこの人です。
平尾英子です。よろしくお願いします。
平尾さんもね、先週はこちら大阪に、お越しいただきました。
もう早いですね、1週間経つの。
もうこうやって、だんだんね四季が近づいていく。
何ですかそれ、四季になるんですか。
葉っぱがこう枯れ葉がね、こう一枚ずつ落ちていくという、
そ
うい
うね、たらりたらりとね、
ということで、どうでしたか、はい、その1300回の時の
率直な、いや楽しかったですよ、
感想は。
いやだってね、はい、買い出し行くのも楽しかったし、何買おうかねって言って、みんなとね、女性軍と、ね、はい、買いに行って、そうそう、散らばって買い出し行ってとか、
ね。場所がね、重曹の、東口から出たアーケードの中にある会場だったんで、買い物は比較的しやすいというか、いろんなお店があるので。
そうですね、串カツだったり、たこ焼きだったり、はい、お惣菜屋だったりですね。
はいはいはい。
で、キアスのね、見たらして、とうとう食べれんかったけどね。
そうですか。私も一個も食ってないですよ。
ですよね。
私の場合、いつでも食いに行けるから別にいいんですけど。
そうなんですけど。そうそう。あと、コロッケだったりですね、いろいろね。
全然食べてないの、ね、
食べてないですか。いや、でも、ほら。でも、継ぎましたよ。何でしたっけ、餃子の王将の酢豚とか。
それは食った。餃子の王将は食った、記憶がある。それと串カツも1本食った。
はいはい、はい、
そんだけじゃない。
あと餃子ですね、あの差し入れいただいた、
うん、あ餃子食べましたよ、餃子は、
はい、はい、ね、あの春菜さんが差し入れしてくれたね、
ああ早い時間から持ってきたんですっかり冷えてい
た、そう、美味しかった、いやいやいやいや、美味しかったじゃないですか、
あ、はい、ということでございまして、はい、あとそうですね、その後のあのこっちにスタジオに戻ってきてからのあの流れもご覧になってると思いますが、
うん、
どうでしたか、うん、こっち側の、
いやいやいや、あの良かったんじゃないですか、
そうですか、はい、まあ、なんかねもう疲れてたせいかね、ほとんど記憶がないんだよね、なんか、
ああ、まあね、喋りつ疲れましたもんね。
喋り疲れてたね。
はい。
だいたい QIC 一本やってからその後こうっていうのがもう大変ですよ。ちょっと老体にもちぶちぶつわけ
で
ござい
ます。いやでも楽しかったですよ。
ええ。
本当こじんまりして。
ええ。うん、またちょっとね、あの、はい、来年またちょっとこういう形を考えてみたいなと。うん、いいと思う。
このあのスタイルもいいと思います。
はい、わかりました。ではお便りいきましょう。はい、こちらは秋田県、秋田市からいただきました42歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ。
ありがとうございます。
QIC 1300回公開録音お疲れ様でした。榎田師匠と関西そして九州アシスタント連合のトークも冴え渡っていましたね。あ、そうですかね。本当に覚えてないですよ。何の話したかも全然覚えてないんですけど、今回も含め数々の遠征を経験している FMC チームですが、これまでの遠征での得意なエピソードなどありましたらぜひご披露願います。まあ、木田さんも結構あの遠征には参加してるわけですが、今までの中でこうあのこれはっていう思い出はありますか。あの
これは、
神戸の偉人館に行くとあれほど言い張ったのに行かなかった話が、まあ置いといてですね、
引っ張りますね、
これはもう一生あのネタとして鉄板ネタになるんじゃないかなと思いますが、
遠征での思い出、
なんかないですか、こうあの神戸のあのユーハイムでランチを食べた時に上田くんがステーキランチかなんか頼んだけど、はいはいはい、ステーキを残した事件とか、
そうね、それはちょっとびっくりしましたね、あれは。
でその残したステーキをあのピナツモめぐみとあの立花幸恵がこうむさぼるように食ったっていう事件とかですね、
うん、
なぜえのき菜に一個もくれなかったのかっていう、あのずっと食い物の恨みが
そもそも食べれなかったら注文しなくてね、なんか軽いなんか飲み物だけでもよかったのにね。
まあ、それが上田くんの上田くんたるところでございまして、謎のところなわけでございますよ、
それもなんかいかがなものか、
極めて謎なところですからね、
はい、
あとはそうですね、まあ、あのだからあれは前回の時だったでしょ、 QIC の、
ああ、そのユーハイムですか、
うん、だから2016年のあれになんだ2月とかじゃなかったっけ、あの要は地震の2ヶ月前ぐらいよ、ちょうど、
はいはいはい、みんなが行ったとこですね、
そうそう、あの地震のおかげで結構吹っ飛んじゃってるけど、結構あれはあの濃いあの遠征だったんですよ、
うんうん、
であの
あんな集まることなかったですもんね、スタッフが、
それまではね、しかもあの、うん、あの人数で大移動するというのはちょっと今までになかった、う
ん、なかったですもんね、
うん、まあ県内熊本県内を移動するぐらいのことはあったけど、県境を越えてっていうのは初めてだったんじゃないですか、
はいはいはい、
で何ですかね、行きがけの新幹線の中でも
実は、ね、楽しかったですね、ロケ行きも帰りも
ロケを行いましてですね、で神戸大阪京都三都殺人事件かなんか の予告編っぽいものを作ろうというんで、花岡山監督が演出をしまして、で私が明智小五郎前とした役で、列車の中を移動したりして撮影をしてたんですけど、で結局あれ物にならなかったんで今素材だけが残ってるんですけど、
あれはもう、もう
俺が編集しまおうかなとか今思ってるところなんですけど、
うんうんうん、
結構面白いものが出来上がるんじゃないかなと思います、うん、でそれとかあとは何ですか、ね、
どこ行きましたっけ、そこだって
福岡も行ってるでしょ、ね、福岡行ってますよ、
福岡何でしたっけ、
あの地震の直後に福岡にあの QIC チームで行ってる、で、
なんか
和室みたいな会場だった
り、はいはいはいはいはい、
で収録を行ったりとか、
はいはい、
あとはやっぱ神戸ですよね、神戸収録が多いですよね、
神戸が多いですね、
でまあ神戸収録を行うついでに、まあ、みんなで京都に遊びに行ったりとかいろんなとこ行ったりっていうのはありますけど、うん、 まあ、あの、珍道中的なところで言えば、やっぱりあの、本当にあの、おぞましいのは FMC のあの、女性スタッフどもの、あの、お土産を買う、あの、血眼になってお土産を探しまくる、恐ろしい姿ですね。あれはもう、あの、なんか、獲物をこう求めて。
あれは最初だったからですね。
だって、もう俺なんか、あの、ぶっち、本当はぶっち、こんなこと言うとあれですけど、たかたかお土産と思ってるので、
俺は。いや、女性と男性じゃ違います、
ね。なんであそこまで来るの、みんな。
別にあのそんな頻繁に行くことないじゃないですか。
いやだもうもうなんかそこら辺のほら新幹線のあの下のキオスクみたいなところで売ってるなんか面白い恋人たちとかさ。
いやわざわざ来てるわけですから。
買わないけどね俺もそれは。
来てるわけですからさ。えこうやっぱいろんなとこでお土産買いたいですよ。
あの大阪で言えば今花ラングがあの人気ですよね。ちょっと高いんですけど花ラング。一回 FMC に買ってたことありますけど。ああいうのじゃダメなのかね。
うん、もうだってほらもううん
だって
やっぱマンネリもするじゃないですか。大阪行ったらこれっていう、
あの前回の時新幹線じゃあの新大阪駅で一旦みんなで散ったわけですよ。それぞれどっか探すっつって、
うん、
で俺別にどうでもいいから新大阪の駅をプラプラしてたらなんか結果的になんかあのピナツボめぐみとか橘幸恵にこう出会うわけよまたどっかで、うんうん、で出会ってなんか知んないけど、それであの、どんどん繋がってくるわけだ、それが。まるであの、ロールプレイングゲームみたいに、なんかピナツモめぐみと出会ったみたいな感じでついてくるわけだ。それで今度、立花幸恵がいたとかってついてきて、で、結局買い物がないとかって、買うものがないとかって言って、で、そこで、えのきだしんやもんが、だったら梅田に行ってみたらとかって言って、じゃあ行こうとかって言って、それで、あの、JR でそのまんま梅田まで、あの、大阪駅まで移動して、それで、阪急百貨店に行ったんだよ。でしたら先にあなたがいたんだってな。なんか。
どうだったかですかね。ちょっともう覚えてないんですけど。
なんかね、阪急百貨店でさらにまた徒党が増えていったんだよ。なんか。それで、なんか、それで最終的にまた新大阪駅に戻って、もういいだろうと思ったら、まだあと30分あるとかっつってまた散ったりして、なんか、うん、何なんだこの人たちはと思ったのがありますけどね。
うん。買い物はね、楽しいから、女性にとって。
ああ、そうですか。なんか普通にこう落ち着いてどっかそこら辺でみんなで一杯やろうやとかっていう風にならないのか。まあでもそういう時間もあったよな。最後の最後なんか20分ぐらいはなんかビール飲んだ記憶があるんだけどな。まあなんかそういうようなことがありまして、まあまあ珍道中なぜ乗っけからね、例えば上田くんがいると上田くんの存在自体があの珍道中になってしまいますからね。あれ前回の時も彼はあのなんか徹夜かなんかしてて、なんか夜動けなくなったんだよね確かね。
仕事かなんかでしたっけね。
違うあの徹夜で仕事で徹夜してそのまま朝早い新幹線で来たんで、それでもう疲れ切ってて夜の宴会には来なくて、うん、ずっと部屋で寝てたっていう、
うん、もったいないですね、
とかね、上田君が飛行機に乗るときにあの熊本空港でまずあの体調がおかしくなり始めて、どうしたんだって飛行機に乗るのが初めてでって緊張のあまり体が硬直しているという大変なことになるという、そういうこともありましたけど、まあ、皆さん本当に面白いわけでございまして、これからも、まあ、遠征があるたんびに何かしら出来事があるかなと。今回何かありました、木田部さん。なんか
今回いや別にな
んかこう、
なんか、
まあ特になんかこう行事
特にそんな、
うん、はい、まあまあそのあの収録に集中してたからね大体ね、あの、はいはい、行事がね大体
そんな、はい、アクシデント的なものはなかったですね、
はい、あとは、はい、まあそうですよね、うん、まあそんなもんですかね。あの木田彦さんがあのこっちに来るとあのあれなんですよね、あの行く店があのいつも決まった店を言ってくるんで、あのあそこに行くとかって言い始めてですね、焼き鳥の店とかですね、あの何がいいのかがよくわからないということを一応申し上げていこうと思ったんですけど続いてのお便りは石川県羽咋市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
ただひたすらに我が道を行くスフィンクスかずみの本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー。今回は市販のカレールーと業務用のカレールーのおすすめ人気ランキングトップ5です。カレーものとしても有名なえのきだ師匠の評価も気になるところということでいただきました。 木田さんはあのカレーを作るときはあのなんかスパイスを香辛料を100種類ぐらい集めてそれをこうあの細かい粉にしてから作っているという話を聞きましたけどいかがですか。
いやそんな面倒くさいことをしないですね。もうカレールーですね。
カレールーは何を買いますか大体。
いや最近作ってないですね私。
もしくはあのまあ仮に今から買いに行くとすればどれにするか。
いやだからジャワカレーといつも言うようにバーモンドカレーを足して割るみたい、ええ、
なんすかこうハウスの合わせ技でいくんですね。
そうですそうです。
あ、ではですねまず市販のカレー、これ市販どっちがいいかな、まあね、市販からいくか。市販のカレールーのまず第5位からいきましょう。第5位は香り豊か SB 食品からゴールデンカレー辛口、おめでとうございます。
ゴールデンカレー、
ゴールデンカレー、ええ、今なんかスポンって音がしたんですよ。なんですか今あの
スポンって聞こえました、
ええ、なんか音がしたんであの雑音をやめてくださいね、
はい、
どうですか SB ゴールデンカレー
食べたことあるのかなちょっと分かんないですね。
割とねあの食堂なんかで使ってるところも多かったですよ昔は。ゴールデンカレーは割とあの高級な方ですからどちらかというと、はい、私はゴールデンカレーは好きですね昔から、子供の頃はどちらかというとゴールデンカレーを指名してたことが多かったと思いますよ。
どんなパッケージですか、まあ、変わっていってると
思うゴールドです。ゴールド金色の、
ただゴールドで書いてあるってことですね。
いやちょっと金色のなんかこうあの色ですよ箱が。
うん、
見てください、もう絶対見たことがあるはずですから、はい、もう大昔からありますから、
はい、
第4位長期熟成が鍵江崎グリコプレミアム熟カレー中辛だそうです。
プレミアム熟カレー、
熟カレー、あのグリコのカレーって最近私買わないんですけど、
うん、
あのなんかほらルーの中になんか、うん、あのボンボンみたいにさなんか中に二層構造になってるルーがあるでしょ、なんか
ボンボン
だからさこれルーがあってさ、
はい、
真ん中のその中にさあの何か別なそのあの味のするものが入ってるわけよ。二層構造になってるわけよ。
へえ、
陣太鼓みたいなもんよ陣太鼓。
へ
え、陣太鼓は あんこの中に牛皮が入ってるじゃん、
はいはい、
ああいう塩梅で入ってるわけよ。全国の人にはとても分かりにくい表現申し訳ございません。第3位こってりまろやか、ハウス食品、コクマロカレーです。
うーん、
これ安いやつですよねコクマロカレーってね。どちらかというとほらジャワカレーとかそこが200何十円じゃないですか、250円前後だと思うんですけど、はい、このコクマロは確か160円とかそのぐらいでちょっとこうお値打ち品ですよ。ほぼほぼ同じやつで SB が出してるのはとろけるカレーだったっけな、あのひらがなで書いてある、だからねコクマロはねあの、まあ、それなりに安くあの美味しくまとめられてるんですけどやっぱねあのやっぱちょっとね落ちるね若干ねスパイシー感とかねそこら辺はね、そして第2位際立つ辛さ大人の味ハウス食品ジャワカレー。
そうですな。
も
う大体1位決まってますな。
まあまあ見えてるんですよ。
見えてますね。はい。
1位はグリコワンタッチカレーです。嘘です。
ワンタッチカレーなの？
いや、今ないってワンタッチカレーは。
違うよね、びっくりした。
グリコ屋に行けば売ってるけど、あの、ワンタッチカレーは今市販されてないですね。はい。これはあの、バーモントカレーです。
そうですよね。そうでしょうね。
そんなうまいですかバーモントカレー
っていうかもう
リンゴと蜂蜜とろり溶けてるんですよ。
他のものに手が伸びないですね、やっぱずっとそればっかり食べて
る。バーモントカレーを買う習慣がついている、
はい、バーモントとジャワカレーだって。他のやつってここ何十年食べてないですよ私多分。
はあ、私一応ここに出る5、あの1位から5位までは全部ここ何十、ここ10年以内には必ず食ってますけど、
やっぱ違うもんですか味って。
全然違いますね。全然違います。
そのほら比較したねことない、そのほらねその場で食べてみたらちょっと分かるんだろうけど、
はい、
だってそれだけ食べるじゃないですかやっぱ買ったら。
まあね、 でもやっぱり違いますよ、ねうんええ、うーん色とかも全然違う、香りも違うし、甘さとか酸味とかそういうのも含めて
でやっぱりですよ、ええ、家庭家庭の味があるじゃないですか、同じルーを使っても。
まあね、あとそのだから、うん、ね、あのね、あんたのところみたいにそのバーモントカレーとジャワカレーをのの合わせ技にする人もいればさ、ね、はい、なんかちょっとこう隠し味を入れるとかあるじゃないですか。そうそうそうそう、大抵の場合あの味が濁って終わりなんですけどね、それがこう美味しいと思ってるだけなんですけどね。
確かうち生姜とかニンニクも入れるもんな。
ああ、ずいぶん前に試して合点で、はい、まだ、はい、今は合点だけど昔試して合点だった頃だと思うけど、あの、はい、市販のカレーを美味しく食べる決定打これだっていうのをやったことがあって、ははで、いろんなのを混ぜたりするとやっぱりまずくなるんだって。
うん、
食味が悪くなるのを、あの、みんななぜかそれがうまいと勘違いしてるだけで、そう、総合評価でいくとやっぱり味を劣るんだってさ、
うん、
そのメーカー側に言うにはね、
うん、
ね、で、で、メーカー側が認めた、唯一認めたそのカレーが美味しくなるものは2つあると、うん、ええ、はい、これをちょこっと入れると味がより一層膨らみますっていうのを各メーカーが認めたのがあって、
ほうほう、
それは一つは何かっていうと砂糖、
はいはい、
砂糖なのね。でもう一つはニンニク。
あ、そうなんだ。
うん、すりおろしニンニクなんか入れる。でそれを少量ずつ入れると味が膨らみますって言ってたけど、俺別にどっちもいらないな、なんか。ちなみに私がまあ、あの作ろうと思う、思って買う、あのなければもうこの中から買うんですけど、あの、うん、私が選ぶやつはこの1位から5位までの中には入っておりません。はい、
うん、
業務用カレールー編にいきましょう。業務用、
業務用、はい、
業務用の第5位はお子様にぴったり SB 食品業務用カレーの王子様顆粒、内容量 1kg、お値段は2027円です。
うーん、
まあこれはあのほらあのね、あの、うん、ちっちゃいお子様が来るようなお店であるとか、あのお子様がランチ用だとか、うん、そういったものでの需要がありまして、であとなんかあのもともと辛くしないで味を膨らませたいカレーとかを作ってるカフェだとか、そういったなんかでの需要はかなりあるみたいですよ、これは。しかもあの、うん、添加物が基本入ってないでしょ、このカレーの王子様って、
うん、
やっぱその子供にお子様に安心して召し上がっていただけるカレーっていう、そういう位置づけなんで、この、うん、カレーの王子様をベースにして、でそこにいろいろ独自のそのスパイスだとかを加えてちょっと辛くしてやるとか、そういった形で結構あの業務用途ではあの重宝がられてるって話は聞いたことがありますけどね。第4位、昔ながらの味、エバラマドラスカレー、内容量 3.3kg、 お値段は2327円、安い。
マドラスカレー、
マドラスカレー、これ缶詰でなってます。缶入りのルーです、これは。あの喫茶店なんかでこのマドラスカレーを使ってるところは非常に多いですね。これをベースにしている、もう食って一口食って分かりますよ、あ、マドラスカレーだってあの俺、私も結構好きでよく作ってたんで、マドラスカレー、作った後でいつも後悔するんですよ、できすぎたって、作りすぎたって言って、第3位、ちょうど良いコク深さ、帝王食品のハイグレード21カレールーマイルド、内容量は 1kg、 お値段は1584円です。いかがでしょうか。
全然わからない
。ああ、私もパッケージさって浮かびますけど、私これちょっと使ったことがないです。第2位、スパイスが香り立つ、ハウス食品から来ました、業務用インドカレー、うん、内容量 1kg、 お値段は737円、安い。これです、私が使ってるのは。
インドカレー、
ハウスインドカレーが私一番好きなんですよ。インドってあの漢字で書いてあるやつですよ。
うん、
今 CM も見ないですね。昔ハウスインドカレーってあったんですけどね。あのもうあのなんですか、あの一般用のインドカレーもありますけど、業務用ででっかいのがありまして、1キロ入りの、あの業務スーパーとかで売ってあるんですけど、これを私使う、うんうん、いつもだいたいあの私がカレー作るのでだいたいこのハウスインドカレーを使って、だいたい一度に20人前とか寸胴で作ってましたけどね。
寸胴で、
今こっちに寸胴を持ってきてないのと、ほらコンロがないからどうしようもないんですけど、
あ、そうですね、大きい鍋でね、
熊本ではあのね、 イベントの時とかのためにあの巨大な寸胴をあの使っておりましたんで、業務用の、第1位何だと思います？第1位、
業務用でしょ、
もうあの業務用で、あのまだ出てないあのダークホース、あのメーカーがありますよ。今でもグリコも SB もハウスも出ました。まだこのメーカーが出てません。スパイス、スパイスといえばこれ、
スパイス、スパイスといえばこれ、
ギャバンとか言わないでくださいよ。
はい、スパイスといえばこれ。
第1位、
はいはい、
フレーク状で使いやすい8食品、カレー専門店のカレールー内容量 500g 1040円です。
いや、わからんわからん。
8知らない？8食品、8、
8食品わかんない。
いや、食人じゃなくて食品だけど、
うん、
8のマークの8、
8のマークって 8ですか？ブンブン飛ぶ8ですか？
そうだよ、8。
へー、
8、あの結構な七味唐辛子とかも普通に売ってるし、あのレトルトも8のカレーありますよ、うん、あのカレーうどんの素とかもあります。あの私好きな
メーカー、見たらわかるかもですね。
関西は強いよね、大体ね。九州はどうかちょっと分かりませんが、関西は圧倒的に強いですという。いかがだったでしょうか、カレール
カレーね、
はい、
なんすか、お家のカレー。私もう前から言ってるけど、そんな好きじゃないんですよ、お家のカレー。
それあんたの母ちゃんが作ってんだろ。
そうそうそうそう、
母ちゃんに文句言わないじゃん、あんたのまずいでって言って。何だから、うん、何がまずいの大体。
いや、まずいんじゃなくて、うん、美味しいんですよ。もう飽きたってことです。
もう飽きるほど食う。
いや、もうだからなんて言うんですかね、いや、あんまり、うん、好んで食べないな。
あ、そうな。
だから人んちのカレーを食べたいんですよね。
ああ。
どう。
まあそんなには違わないと私思うんですけどね。
いや、絶対違うと思いますよ、人んちのカレー。
そうかね。いや、まあさ、違うのは違うけどさ、そう、俺まだそんなにカレーでまずいってのはまだやったことない。
野菜の切り方とかも全然違うし、それによってさ、ね、
うん、
水分がね、全然。違ってくるだろうし、炒め方とか、はい、そういうのでも全然配合とかでも変わるだろうし。
ああ、
奥深いですね。
まあそれでも普通に食うけどな俺は。まあまあまあ、あのいろんな皆さんのね、お好みのカレーというのがあるはずでございますね、うん、どうぞあのいろんなカレーをお作りいただいて、我が家のカレーはこんなカレーですっていうのね、そういうお便りは結構です。
あ、でも最近食べた中で、はい、あの味悟空さん美味しかったですね。
あ、そうですか。
はい、
味悟空、
はい、
私もつい1時間半ぐらい前に味悟空を食べました。
食べましたか、味悟空。よろしいですか。
今日はフライ麺を食べましたよね。フライ麺を、
うん、はい、味悟空やっぱどれでもうまいですね。
味悟空うまいですよ。値段も安いし、量も、うん、多いですし、うん、出前が何より早い、
お店でも食べれるんですか？
もちろん店に行けば食えます。
あ、はい、ちょっとメニューちょっと見てみたいですね。
いや、メニューは別に出前と一緒ですけどね、
いやいや、ほらそこのさ、そのメニューの書き方じゃないけど、提示の仕方とか。
いや、ネットで見れますよ。ネットでやじご
く、いや、お店に飾ってるやつもですよ、なんかイメージ的に、
まあ何が言いたいのかよくわからないですけど、どうぞ調べてください。まあまあというね、ことでございまして、カレー、ランキングお届けいたしました、うん、いかがだったでしょうか。一旦 CM に行きまして、この後は、さらにお便りを続けていこうと、そういうことでございます。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート、三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン、三代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。